私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。主イエスは群衆が飼い主のいない羊のように弱り果て、打ちひしがれているのを見て深く哀れまれた。今日の3日はこの主イエスの哀れみから始まった一つの流れの最後の場面になります。つまり今日の3日に至る一連の流れはすべてこのイエスの群衆に対する深い哀れみを根拠としているのです。主イエスがその深い哀れみからまずされたことは12人を選び出すことである。続いて12人を派遣するにあたって教え始められた。これは今日の3日まで続いている流れになります。ですから今日の3日は主の深い憐れみによって弟子たちがいよいよ派遣される、その結びにあると言えるでしょう。このことは直後の11章1節でイエスは12人の弟子に指図を与え終わるとこのように記されていることからも明らかです。しかし今日示されている派遣に先立つ最後の指図はこれまでのようにイエスに従う者はどのようにしなければならないかという教えとは違い、弟子たちを受け入れる人々に目が向けられているように見えるのです。どういうことなのでしょうか。40節に次のようにあります。あなた方を受け入れる人は私を受け入れ、私を受け入れる人は私を使わされた方を受け入れるのである。確かにあなた方を受け入れる人と弟子たちを通してなされる宣教の対象となる人々について触れられているのですが、12人を選び派遣するにあたって教えられているこれまでの流れからするならば、しかもそれら一連の教えの結びにあたることからするならば、これは受け入れる人がどうであるかということよりも、あなた方が派遣される、あなた方が受け入れられるべきことが言われているように思うのであります。そしてそれは派遣されるあなた方と共に主イエスと神がいてくださることによってこのように教えられているのです。今派遣されるあなた方と共にいるという力強い約束がこの一連の教えの結びにふさわしいのです。41節では預言者を預言者として受け入れる人は預言者と同じ報いを受け、正しいものを正しいものとして受け入れる人は正しいものと同じ報いを受けるとあります。これもまた受け入れる人についてよりも弟子たちに向けられた言葉になるでしょう。あなたは神の言葉を預かって人々に告げるものとして、預言者として、また正しいものとして使わされているということが言われているのです。使わされるものは決して預言者と使わされ、預言者として使わされるのにふさわしいわけではなく、まして、た 正しいものではありません。しかし主はそのようなものとして弟子たちを使わすのであって、派遣する主のゆえに彼らは預言者として正しいものとして受け入れられるのにふさわしい、このように教えられているのです。つまりこの結びの部分が示しているのは、使わされるものではなく派遣する主に、派遣そのもの、派遣されてからの全てがかかっているということなのです。預言者として使わされることの例として第一の朗読で触れた場面に目を向けたいと思います。まずは今日の場面の前提となる27章から触れてみたいと思います。主なる神は預言者エレミアに周辺諸国に対して次のように告げるように命じられました。バビロン王の首輝きを追い、彼とその民に仕え、そうすれば命を保つことができると。そしてユダの王にも同じように告げさせ、さらにバビロン王の王に仕えるなと言っている預言者たちの言葉に従ってはならない、彼らは偽りの預言をしているのだ、このように告げるのであります。そして今日の日課の直前で預言者ハナイヤが告げています。イスラエルの神、万軍の主はこう言われる、私はバビロンの王の首輝きを打ち砕く、主の神殿の祭具や捕囚の民はすべてこの場所へ連れ帰る。エレミアを通して告げられる主の言葉は人々にとって大変耳の痛い、聞くに耐えない内容でありました。一方ハナイヤの告げる言葉は神の力が示されているように見え、それによって救いが回復することを告げ、聞く人には好ましく響いたことでしょう。今日エレミアは言っています。どうぞ主がその通りにしてくださるように、どうか主があなたの預言の言葉を実現し、主の神殿の祭具と捕囚の民すべてをバビロンからこの場所に戻してくださるように。ハナイヤが告げる言葉はエレミアにも望ましい内容なのです。しかしエレミアは告げています。平和を予言する者はその言葉が成就するとき初めて誠に主が使わされた預言者であることがわかる。人に心地よい預言の言葉は人々を喜ばせるのですが、神の言葉を預かって告げる預言者は人がどう捉えるかではなく、ただただ神の命じる言葉をそのまま語らなければならないのです。預言者を預言者として人が受け入れるということは、その言葉が自分たちに好ましいかではなく、使わされた者が語るその言葉を主の言葉として受け入れるということに他ならないのです。さて灰谷健次郎さんの本に一人の小学生の詩が紹介されています。声という題名の詩であります。お母ちゃんが気をつけてねと言った、僕ははい行ってきますと言った。お母ちゃんの声がついてきた、学校までついてきた。 そらく小学生になったばかりで、その人生において初めて一人で学校に行かなければならない日の経験なのでありましょう。それは小学1年生にとってあまりにも大きな挑戦と言えるでしょう。冒険といった方が近いのかもしれません。ドキドキと緊張している様子がうかがえます。そしてその母親は不安な気持ちに包まれたその子に気をつけてねと声をかけたのでした。その声に押し出されるかのようにその冒険は始まったのです。ところが気をつけてねという母親の声がついてきた。学校までついてきたというのです。もちろんこの母親が心配のあまりついてきたわけではなく、男の子が不安の中学校への道をこの母親の声がまるで自分についてくるかのように感じ、それに励まされながら歩き通した、そういう経験を読んでいるのであります。派遣されていく弟子たちもまた大きな挑戦を前に不安にあったことでありましょう。自分たちは果たして人々に受け入れられるのだろうか。預言者のように主の言葉を告げることができるだろうか。罪人に過ぎないものが正しいもののように受け入れてもらえるだろうかと数々の不安を抱え恐れたに違いありません。しかし主イエスは彼らを派遣するにあたって言われているのです。あなた方を受け入れる人は私を受け入れ、私を受け入れる人は私を使わされた方を受け入れるのである。派遣されたあなた方は決して一人なのではなく、私と私を使わされた方があなたと共にいるのである。だからあなたを受け入れる人は私を、そして神を受け入れることになるのだ。だから安心していきなさい。このように励ましているのです。また、預言者を預言者として受け入れる人は、預言者と同じ報いを受け、正しいものを正しい人として受け入れる人は、正しいものと同じ報いを受ける。あなたは預言者として、また、正しいものとして私が使わすのだから、あなたはそのように受け入れられるのにふさわしいのだ。そして最後、だから私の弟子だという理由でこの小さなものの一人に冷たい水一杯でも飲ませてくれる人は必ずその報いを受ける。このことを教え、主イエスの弟子という理由だけで、あなたは十分に受け入れられるのにふさわしいのだ。このように教えているのであります。そして主イエスのこの言葉は、母親の言葉が小さな男の子の大きな挑戦を成し遂げさせたように、弟子たちを派遣し宣教させる力となるのであります。今日派遣される弟子たちを指してあなた方と言われています。同じように私たち教会の交わりも弟子たちと共にこのあなた方に違いありません。私たち自身は小さく弱く足りなさに流 嘆くものでしかないでしょう。私たちを通して人々が主に出会ったり、私たちが預言者や正しいものとされることなど考えられません。イエスに従うからといって好意を寄せられることもあまりないでしょう。しかしこの私と共に私を派遣する神と主イエスが共にいてくださると言われているのです。この事実が私たち教会の宣教の力なのです。派遣されたこの私たちがその与えられた使命を果たすために主は絶えず共にいてくださるのです。そして弟子たちが、今を生きる私たちが派遣されるその根拠、全ての人々に向けられた主の深い憐れみにあるんです。主の深い憐れみは私たちを通して全ての人々に向けられているんです。そしてその憐れみは同時に派遣される弟子たちに、そして私たちに注がれる主の憐れみであります。そしてその憐れみこそが私たちを励まし宣教へと使わす力なのであります。派遣されるそのあなた方は私たちであると言えます。つまり私たち教会の一人一人がそれぞれ主が使わされた存在であり、主が共におられる存在であるということになります。仲の良い信仰の友はもちろん、あまり話したことがないという方、少々苦手に思う方、あるいは教会から遠ざかっている方を含め、私たちはそれぞれに神と主イエスとが共におられる存在であるということを思い起こす必要があるのです。実際に顔を合わせるのは私たち自身になるんですが、出会う相手それぞれ主が共におられるという事実が聖書を通して告げられているのです。あらゆる存在が主の深い憐れみを根拠としているということです。あらゆる存在が主の憐れみを全ての人々に表すためにあるということです。ですから誰に対する時にもその方にキリストを移してキリストに対するように接していくことが求められるでしょう。もちろんこれは教会内部のことにとどまらず、すべての人々に対してのことであります。これこそ主イエスが私たちに与えられた新しい掟、互いに愛し合いなさいということなのです。こうして私たち教会の交わりはキリストを中心としたキリストの弟子の群れとされ、人々にキリストを表すために用いられていくのです。今日私たちはこの礼拝の場から社会へ、日常の生活の場へと派遣されようとしています。礼拝のために派遣の祝福で、主があなたを祝福しあなたを守られます。主が御顔を持ってあなたを照らしあなたに恵みを与えられます。主が御顔をあなたに向けあなたに平安を賜りますと告げられているように、その祝福の言葉は日々の生活の中で私たちについてきて寄り添い 私たちを励ます力となるのです。私たちは主の守り、主の恵み、主の平安を携え、そのままの小さく弱い私たちが主の憐れみを人々に表すために生かされて使わされるのです。人知では到底計り知ることはできない神の平安があなた方の心と思いとキリストイエスにあって守るように